緑子が私たちのために生まれ、一人の男の子が私たちに与えられ、主権はその肩にあり、その名は不思議、助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アーメン。お立ちください。
賛美を捧げましょう。
賛美歌の94番を歌いましょう。 続きまして使徒信条を告白したいと思います。スクリーンをご覧ください。それでは告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美をされましょう。賛美歌の96番を歌いましょう。それでは、口読いたします。詩編 84点より
万軍の主、あなたのお住まいは何と親しいことでしょう。
私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。
私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。
スズメさえも住みかを見つけました。ツバメもヒナを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。
万軍の主、私の王、私の神よ、
なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、
彼らはいつもあなたを褒めたたえています。
なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、
彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉のところとします。
はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。
彼らは力から力へと進み、
シオンにおいて神の御前に現れます。
万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。
神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。
まことにあなたの大庭にいる一日は千人になされます。
私は悪の天幕に住むよりは、
むしろ神の宮の角口に立ちたいのです。
まことに神なる主は太陽です、盾です。
主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。ご一緒にどうぞ。
万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。
アーメン。
アーメン。
それでは今日も祈る時を持ちましょう。神の御言葉を私より導いていただきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。あなたの御言葉を感謝いたします。あなたは私たちにあなたに信頼するようにと今日も招いてくださいました。この礼拝にあなたがその豊かな臨在を表し、ここに集いあなたにより頼む一人一人にどうぞあなたの力を、あなたの栄光を見せてください。あなたが主よ、生ける神であり、今我らが頼るべき方であり、あなたが共にいてくださること、私たちが見出し、またそのことで共感し、そして心からあなたに信頼することができますように。私たちの心は今あなたに向かって開きます。どうぞ私たちの心の内側をあなたが清め、満たし、力づけて、あなたの光と愛でいっぱいにして、どうぞこの新しく始まった一週間を喜びを持ってあなたと共に歩めるように、どうぞお整えください。私たちは迷いやすいもので、時に自分の思いにとらわれて恐れを抱き、そしてそれを覆おうとして失敗し、私たちは罪を犯しやすいものであります。しかしあなたはそんな私たちの弱さもまたご存じで、信仰の薄いものよ、なぜ疑うのか、私たちに語りかけてくださいます。どうぞ私たちの中にあなたへの信頼をいよいよ増し加え、そして私たちの信仰をさらに強めてくださいますように。私たちが恐れることなく、はばかることなく、鬼にかなった助けを受けるために大胆にあなたの恵みの御座に近づいて、あなたの御前に祈ることができますようにお整えください。 良い天気をありがとうございます。アドベントに入りました。一本目のろうそくが灯り、そしてあなたが光の主であることを私たちは今ひとたび思います。願わくは私たちの心の暗闇をあなたが照らし、その一切があなたの御目の下にあることを、そしてあなたに委ねられるとき一切が光になることを私たちの心に信じさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために大きな犠牲を払って十字架の上で命さえも捨ててくださった主イエス様が、どうぞ私たちと共にあって、私たち一人一人の弁護者として、また大祭司として、あなたとの深い交わりの中に立ってくださいますようにお願いいたします。今日も心からあなたに信頼し、その心を委ねて祈ってまいります。どうぞ一人一人の祈りを聞いてください。そして願わくはその祈りの一つ一つをあなたがし、愛を持って受け取り、その愛によって私たちの罪を許し、またすべての重荷を取り去ってくださって、あなたの御手に信頼し、また委ねるものとしてください。感謝します。これから祈られる一人一人の祈りに心を合わせ、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それ
では祈りましょう。
恵み深い天の父よ、我らは今あなたの御前に祈りました。あなたが我らの祈りを喜んで聞いてくださっていることをありがとうございます。父が幼子の祈りを喜んで聞くように、あなたは私たちをご自分の子供として愛していてくださいます。その愛の中で私たちがいよいよあなたを喜びとし、そしてこの起立している地上の人生にあっても、あなたを喜びながら一歩一歩前進していくことができますように、どうぞ助けてください。祈られました祈りがあなたに届いていることを信じ、またその答えが私たちに喜びとともに届くことを確信し、感謝とともに愛するイエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。
続いては歌ってください。
では、月が変わりましたので、新しい歌を歌います。歌詞が、あれ、ごめんなさい。あそこにあります。そこ受付に楽譜が置いてあるので、一部ずつ褒めたたえよっていうのと、主は御座に向かっているその2曲です。泣いてないです。こっちに入れるのを忘れてしまいました。申し訳ない。 りしました、優しい曲なので、楽譜見ながら久しぶりに歌いましょう。よろしくお願いします。1曲目は褒めたたえよという歌です。前に歌ったことがある曲なんですが、初めての方もあるかもしれません。
Thank you.
では今日のメッセージの聖書箇所はルカの2章の8節からですね。
私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって狩場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。すると、たちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに神の栄光が神にあるのに、地の上に平和が御心にかなう人々にあるのに。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムへ行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話を受けに寝ておられる祈り事を探し当てた。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師より主の内容を残してメッセージを。
このアドベントの時期から、一つ一つこうカレンダーめくっていく。で、子供向けのカレンダーだと中にチョコレートとかお菓子がこうキャンディーとかいろいろ入っててね、一つ一つクリスマスがやってくる。それに一歩一歩近づいていくのを本当に喜びを持って、待つ、まあ、そんな時期です。今日はこのルカの福音書の2章のクリスマスの出来事を通して、このアドベントの心を私たちは見つめてみたいと思っています。でアドベントって言うんですが、まあ、日本人はちょっとね馴染みがないかもしれません。アドベントっていうのはラテン語のアドベントスっていう言葉から来てるんですね。で、来るっていう意味なんですね。いらっしゃるっていう意味なんです。到来とか、やってくる、近づいてくるっていう意味です。このアドベントっていう言葉は主の方が近づいてきているっていうことなんです。私たちはアドベントっていうとクリスマスがやってくるっていう感じに思います。でも本当のアドベントっていうのは主が近づいてこられるっていうことなんですね。だからイベントがやってくるんじゃなくて 神の御子であるイエス様が私たちのところに近づいてくる、それをこう待つっていうのがアドベントっていう言葉の本当の意味なんですよ。で、私たちは先週までずっとマタイの福音書を学んできているんですが、しばらく前に学んだ14章のところで、私たちは湖の上をイエス様が歩いて弟子たちの難儀している船にこう近づかれて来られた様子を見ました。その時に弟子たちは、強い強い風に船をこぎあぐねて、もうどうやっても前に進めなくなっている、そんな状態で疲れ切って、そこにその大風で荒れる波の上をひらりひらりとイエス様がこう近づいてきちゃったので、幽霊だって恐れた。イエス様が安心しなさい、私だ、恐れることはないと言って、そして近づかれてイエス様が船にいらっしゃると風が止んで大波になった。そして弟子たちとイエス様は向こうガリラヤ湖の向こう岸に、スムーズに着いたという、まあ、その出来事を思い起こさせます。今日お開きしているこの羊飼いたちへ、そして、天使の賛美、その喜びを持った神様の栄光の現れは、やはり主がいらっしゃる、主が近づいているっていうことを私たちの心に思うようから起こされます。私たちはその湖の上でね、船に乗っているような気持ちで多分この世の生活をしていると思うんですよ。嵐がある、風が吹く、人生の逆境にぶつかる、その時に私たちはイエス様が共にいることを忘れてしまって、うろたえ、動揺し、そして恐れます。でもその湖の上でイエス様が近づかれたように、イエス様の方が私たちにいつもアプローチしてくださっているんだっていうことを、私たちはこの朝まず第一に覚えたいと思うんですね。イエス様はいつもそうです。この最初のクリスマス、最初の来臨の時もそうでした。神様の方がその一人の緑子をこの地上に来させてくださった。イエス様が天にある栄光を全て捨ててこの地上に来ることをお選びになった。ピリピ人への手紙の2章のところでは、その時のイエス様の心がそこに書かれています。神であるご自分の栄光を捨てることができないとはお考えにならなかったと書いてあります。神としてのあり方を捨てることができないとは考えないで来た、ピリピの2章に書いてあります。つまりイエス様はこの地上に来ることを選び、そして来ることに決め、神様としての全ての栄光あるあり方、姿、その力を全て置いて、全く無力なものとしてこの一人の緑子として地上に受肉したんですよ。大変なことだと思いませんか。はい、皆さん、今日からかわいそうなアリさんたちを救うためアリになりますね。アリさんを救うため私たちもさアリになりますよ。人間としての知能、人間としての知識、人間としての技術、そして人間のすべての可能性、それをあえて捨てることができると考えて、愛するアリさんのために私たちは明日からアリになる。いや、それ以上の落差だと思うんですよ。神である方が、全能者が、そしてこの世界の作り主が、永遠から永遠に生きたもう神である主が、その神としてのあり方を捨てることができないとは考えないで、人間の姿を取り、
ただの人間じゃないですよ、皆さん。赤ん坊になったって。赤ん坊っていうのは世話してもらえなければ生きられないようなものじゃないですか。私たちはとても無理ですね。なんという屈辱、なんという恥、なぜそんなひどいことを自分がしなくちゃいけないのか。でもイエス様はそれを選んだ。なぜ。そしてただ赤ん坊として生まれただけではありません。この後30年地上で貧乏暮らしをして、貧しい大工のせがれとして、ただの人として生活して、この世の問題、この世の貧困、この世の理不尽、この世の暴力や、この世の悪いものが幅を利かせているこの社会をつぶさに舐められて、そして30歳で世に出て、そして交渉外の末に、どうですか、周りの助けた人たち、そして自分に命を懸けてついてくるといった弟子たち、すべてに捨てられて十字架の上で裸で死ぬんです。そのために神の子が栄光をすべて捨てて下ることを選んだと言います。アドベント、イエス様が来られるっていうのはそういうことなんです。ご自分のすべての栄光を捨ててまで私たちを救うために、一人の幼子として、そしてこの、しかもベビーベッドじゃない、会話桶だ。会話桶っていうのはこの当時のパレスチナで使われていた石で作られた、まあ藁とかね、そういうものを入れて牛とか馬とかそういうのに食べさせるため の、 まあ、食器ですよ。会話桶、そこが牛がベロンベロンって舐めるでしょ。で舐めると牛の舌ってすごいんですよ、牛タンね。で美味しいだけじゃなくてすごい筋肉の塊だから、でそれでこうザラザラしたので撫でられると、だんだんだんだん石がへこむんです。すり減って、そして、それがちょうど赤ちゃんを、ね、寝かせるのにくぼみになって、そこに寝かされた。飲みしがみ、馬の死とする枕元、松尾場所。まさにその家畜小屋の真ん中で、香りのいい、ね、アロマの漂う空間ではなくて、その動物の匂いが満ちあふれるその家畜小屋の真ん中でイエス様は生まれる。なぜ？それはここの最初にその蜜げを受けた羊飼いのような人たちがイエス様に近づくためですよね。彼らがその会話沖に寝ておられる緑子を見つけることができたのは、それはそこに家畜小屋にイエス様がいらっしゃったからでしょう。貧しい者が、力のない者が、差別を受けている者が、社会の中で捨てられている人たちが、天の蜜げを受けて、そして神の独り子の栄光を最初に拝みに行く、その道を開かれたのはイエス様が、その底辺の底辺、その家畜小屋のその貝羽桶の中に寝かされていたからです。アドベントはですから、そのような神の愛の表れです。主はご自分が自分の持っているすべての栄光を捨てることをできないとは考えず、最も小さく最も低いものになることによって、すべての人に近づこうとなさっているんです。でこれは方です。イエス様は今日も私たちのところに近づきたいと思っていらっしゃいます。イエス様はいつもこのように近づかれます。 私たちは自分の生活、あ、今日ね、司会の方がとてもいいことをおっしゃいましたよね。その生活の折々の中に神様を受け取る必要がある。まさにその通りなんです。私たちの心は時々そのようなイエス様が近づいていることを忘れてしまいます。そのような神様がいつも私たちに呼びかけて、私の御子、私の子供イエスをあなたの心に宿らせてもらえないだろうかと求めていらっしゃるのを私たちは忘れてしまいます。でも問題にぶつかったとき、恐れを抱いたとき、人生の逆風にぶつかったとき、私たちはハッと気がつくんです。私たちには主が必要なんだ。私たちのために主は呼びかけていらっしゃるんだ。いつもその声が聞こえている。その声はあの湖の上で響いたイエス様の声と同じです。安心しなさい、私だ、恐れることはない。あの私だっていうのは、その説教の時にも申し上げましたが、I am という言葉ですね。 I am っていうのは私だというふうにも訳せますが、私はあるという意味でもあります。私がここにいるという、私はいるという神のお名前なんですね。そしてペテロはそのイエス様がそこにいるんだと聞いたときに、イエス様もしあなたでしたら、 If you are と言いましたね。あれはただ単にあなたでしたらという意味にも取れますが、逆に言えばあなたがそこにいるならという意味にもなります。あなたがいらっしゃるならば私を呼んでください、私はそこまで呼ばれれば行きますとペテロは答えました。主はいつも私たちのところに近づいて、同じ言葉で私たちに呼びかけます。それは主が共にいるということです。今日のお呼びした天使の言葉も全く同じ言葉がここに含まれています。実節のところに、御使いは彼らに言った、恐れることはありません。羊飼いたちがひどく恐れたのに、天使は彼らに向かって、恐れることはありませんと呼びかけられました。恐れないで信じなさいと、そう天使も語りました。イエス様も安心しなさい、私がいる、恐れることはありませんとイエス様はおっしゃいました。イエス様は何のために私たちのために近づいてくるのか。2番目に、それは私たちが恐れないで信頼するためです。イエス様はいつも私たちに呼びかけてくださいます。人って恐れやすいですよね。問題にぶつかったとき、また周りの人間関係、そして周りの人の目、周りの人の評価、いろんなことを人は恐れやすいです。怖がりやすいです。そして怖がってるから自分をねじ曲げてしまいます。嘘をついたり、ごまかしたり、失敗をしたり、罪を犯してしまいます。その恐れを隠そうとして強がったりします。でもイエス様はいつも私たちの心に近づかれてこうおっしゃるんです。安心しなさい、私がいるでしょう、恐れるのではない。イエス様は私たちから恐れを取り除くために来られる方なんですね。そして信頼しなさいと、そしてそのベースにあるものは主が共にいるということです。私たちはこのアドベントを覚えて、もちろんイエス様はもう2019年、ちょっと暦の計算が違ったので、もう多分2020数年前、 この世に来られました。そして最初のクリスマスは来たのです。でもそのイエス様がもたらした良き頼りが、グッドニュースが、私たちの心をまだしっかりと捉えていないならば、クリスマスは毎年毎年訪れます。いや、人間というのはいつもそのことを忘れてしまうので、こうやって毎年毎年記念をしているんです。そうだ、神の子が私たちのために来られたんだ。そして今も神の子は私たちのために、その持てる全てのものを犠牲にしてでも私たちに近づきたいと願ってらっしゃるんです。恐れやすい心に、惑いやすい心に、私たちイエス様が近づこうとしていらっしゃることをもう一度覚える。それがアドベントの意味です。そして主が共にいらっしゃる、そのことを私たちがもう一度心にはっきりと覚える。それがアドベントの意味です。実はいつもね、あそこに4本アドベントのろうそくを立てています。で、いつの頃からかキリスト教会ではその一本一本に意味を付け加えて、その4週間で1本目に今日、灯されたろうそくが希望のろうそく、ホープのろうそくなんだそうです。そして2番目のものから平和、喜び、そして愛、希望、平和、喜び、愛、その4つの名前がろうそくに付けられているんだそうです。今日私たちは希望のろうそくに火を灯しました。それは主が今近づいてきてくださるという希望です。私たちが恐れから解放されるために、私たちが自分を縛っている罪の鎖から自由になるために、主は希望として私たちのところに近づかれた。そしてこの希望は失望に変わることはありません。希望がなかったところに希望がもたらされた。それはただ神の御心による希望です。だって人間はこのままね、罪の中で滅びていってしまっても仕方ないものだったわけでしょ。いや、それが当然だったものです。しかし神様が、イエス様がそれを望まずに、私が行きましょうと、私が人となって彼らの罪を贖いましょう、それが父よ、あなたの御心ですよね、そう言って、そのまとっていたすべての力とすべての栄光を脱ぎ捨てて、一人の緑子として家畜小屋の中にお生まれになった。それがクリスマスの最初の希望です。その希望は今私たちの心の中に小さな光となって輝いています。私たちはその救いを信じ、その希望を信じ、自分の人生を切り替えてこのイエス様についていこうと決めた仲間たちです。どうか今年のクリスマスがそのような希望や平和や喜びや愛に満たされたクリスマスとなりますように。それが外側のものだけではなくて、まず私たちの中にその希望、平和、喜び、愛が本当にもう一度見出されるクリスマスになりますように心から願います。灯火を灯しながら、私たちはそのクリスマスへ近づいていきたいと思います。御子イエス様が今もその御名によって私たちに近づこうとしていらっしゃる。真っ暗な湖の上、イエス様が弟子たちの船に近づかれたように、今日も私たちが信仰の目を持って開くなら、その開かれた眼差しの向こうにイエス様が私たちのところに近づこうとしていらっしゃることを、私たちはきっと見出すことができる。
お祈りします。天の父よ、あなたの御子イエス様の第1回目の来臨を記念して、私たちは毎年そのクリスマスを心に刻むためこの時期を過ごします。どうぞこのアドベントが本当にあなたからの希望、平和、喜び、愛に私たちを導いていくアドベントになりますよ。そしてどうぞ私たちのために大きな犠牲をもってこの世に下られ、私たちに近づこうとされているあなたの前にもう一度私たちが整えられていく季節になりますよ。私たち一人一人の心をあなたがお取り扱いください。感謝をもって御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
はい、それでは一つ賛美をしましょう。お願いします。賛美歌の122番あります。どうぞお立ちください。緑も深く歌います。聖餐式はイエス様が定めていかれた2つの霊典の一つで、信仰を持ってこれを受けるようにと招かれているので、
様の十字架の復活が本当にまだ自分が信じているかはっきりしない方はお控えください。ただ祝福はお祈りしたいと思いますので、そういう方も前に出ておっしゃる、そうおっしゃってくださいますようにお願いします。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、また我らを招いて居候のないまま神の子とし永遠の命を約束なさいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主はこの聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血と犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰りにて心に覚える罪があるならば、今この時その罪を神の前に告白し悔い改めましょう。そして罪許された者の信仰と真心を持って喜びを持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは我らのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第1コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げた後、これを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび、私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。愛と憐れみに富みたも天の父よ、御子イエス・キリストの苦難とし復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、御言葉と御霊をもってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように、御子と御霊と共に支配される全能の父によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。
アーメン。
では聖餐式の賛美歌を歌います。お願いします。205番の1節2節を歌って聖餐の手
リストをご自分の主また救い主と信ずる方前においでください。また祝福を求めていらっしゃる方もどうぞ。招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の深い恵みを味わいしてください。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを思い、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。父よ、この兄弟をあなたの豊かに祝福し、イエス・キリストへの信仰と確信へと導いてくださいますように。あなたの祝福が兄弟と共にあり、その歩む道をお守りくださいますようにお願いします。感謝を持って主の御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきである。
感謝の祈りを捧げます。慈しみと恵みに富みたも天の父よ、
あなたは限りなき憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされている望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、私たちこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たし、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ではどうぞ席を戻ってくださって、先ほど歌いました賛美歌205番の3節4節を共に歌おう。献身の思いを込めて捧げるものです。どうぞそのように覚えてお加えください。よろしくお願いいたします。 それでは奉献のお祈りをお願いします。それでは心を合わせ声を一つに共に主の祈りをお祈りしましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり、アーメン。ではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を行います。として大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。